生んだブス。皆様おはようございます。
おはようございます。
アップデートする仏教を体感しようファイナル、in 京都ということで、本来というか最初は東本願寺でちょっとあの行う予定でしたが、諸事情によりこちらに法然院様にアップグレードをさせていただきました。すいません。兄さんちょっとあの、宣伝と、お知らせをしてアイスブレイクで本堂の方にお参りに行きたいと思います。はい。まずはじめにですね、今日サンガーさんが、取材に来ております。あの、はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか、皆さん。いいですか。はい。
なるべくでは邪魔にならないように撮影させていただきますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それと、この未来の住職塾、こちらからアップデートする仏教を体感しように、助成金いただいております。で、今日こちらのカオリンが来てまして、ちょっと PR をさせてください。会場変更に伴いまして、いろいろ京都で会場を探しました。そんな時に池口さんにも大変お世話になりまして、でその池口さんが主催されます念仏フェス、重夜祭、重夜フェスですか、こちらの、チラシをちょっと池口さんから、はい、お話を少し、
まだチラシは休憩の時にでも手に取っていただければと思っているんですけど、11月1日から10日間ですね、京都のお寺に念仏の塔を響かせようということで、今フェスを企画しております。もともと十二昼夜の全行は極楽世界の2000年間の全行よりも優れるという経典の言葉に基づいて、お念仏を中心とした行事を復活させようと、昔やった十夜というのをきちんと十二昼夜やろうという声かけに、今芸大生が中心になって乗っかってくれるですね。演出とかは全て芸大生がやり、私たちお坊さんは本業である、お念仏をしっかりと響かせるということを10日間やっていきたいなと思って、おります。今回会場もしくはあれだったら、その龍岩寺私の住職を務めるお寺を使っても構いませんよという声かけをさせていただいて、結局法然さんの方がちょうど、会場の規模とかいろんなことからちょうどいいということで、そうなったんですけど、一応そんな中でいろいろやり取りさせていただいて、もう私も今日は結局は参加者ですけれども、瞑想をきちんと体験させていただいて、そしてまたもしくは興味ある方はですね、それをさらに十夜祭の十夜フェスの中でお念仏の味わいをまた加えていただいて、みんなで一緒に仏教界が盛り上がっていけたらなと思ってますので、よろしかったら興味ある方はお声かけいただいて、またご参加いただければと思います。よろしくお願いします。
こちらのチラシ前に置いておきます。11月1日からなのでもうすぐです。アップデートされた方はそちらに、はい。はい、それではあともう一つだけ、ブディスト後藤さやかが作った映画です。もうご覧になった方も見えるとは思いますけれども、こちらもチラシ置いておきます。各地で上映会試写会やってますんで、またご縁があればよろしくお願いします。じゃちょっと時間をしてましてすいません。これからは本堂の方にお参りに行くというのをアイスブレイクとさせていただきたいと思いますので、では本堂の方に皆様ご移動よろしくお願いいたします。
おはようございます。まあよく見えますけど、どうですか。えらい居心地の悪いところに座っちゃったんですか。それはちょっと。仕事なんとかしてくださいよ、この人。
私とは何か、私とはということで、最初に、領導さん30分喋っていただいて、その後に衣装さん、30分30分の、座学ということで、お願いしたいと思います。その後グループシェラーとして6人1組、まあ、10グループぐらいで自己紹介がてらの、感想のシェアをしていただき、でその後11時半から質疑応答またはお二人の対談ということで30分で12時からお昼休みです。1時から1時間座禅瞑想指導の後またグループシェアで2時半から全体ディスカッションとして、これまでこれからということで、長い時間取ってますんでそこで活発な議論ができればなと思います。はい、1日のスケジュールはこんな感じですんで皆様長い一日になりますがあっという間に終わると思います。よろしくお願いいたします。では、領導さんよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。
おはようございま す。
はい、はい、ですね、もう30分ちょっと私の方でプレゼンテーションして衣装さんが続いてその後はもう本当に流れのままにやっていきたいなと思いますね。はい、でそれで、この図ね、まあ私のポッドキャストとか追ってる人はもうこれ、ここ2ヶ月何回も何回もやったのであるでしょうけども、まあ私と初めての人とかねもう何人かいらっしゃると思うので、この図だけをの背景だけを説明して、それから私とはっていうのは今日の主題なので、それともちろんアップデートっていうね、ところなのでこれを一気に、ね、説明します。でアップデート何かというとこっちからこっち移るとこういうことなんですけども非常に簡単なんだけどもそれが結論なんだけども私と衣装さんは外州 のアンタジの流れで出家してで私ら師匠の師匠である内山小正郎氏っていうね方が、まあ、いらしてでその方は一生まあ、早稲田の哲学校ね、出られた方なのでじゃあこの座禅って一体これ何なのよってね座禅に、よって入っていく世界はどこがどうその普通の世間の世界と座禅によって見えてくる世界の違いは何なのっていうことを、もちろん聖宝現像とかねいろんな、普通のテキストを読みながらなんですけどもそれと並行して誰にでも分かる形で図解をするとかね非常に平明な言葉で詩の形で書くとか ね、書かれるとかそういうことをずっとされてきた方なんですよ。でそれでこの、図もある種の、そういう文脈の中で書かれたものであって、で、まあ、これもずっと説明していきますけれども、まあ、こっちの赤線で書いたこちら側と赤線の向こう側ですね。で向こう側が座禅の世界で、こちら側が一般世間の世界っていうね、いうのがをちょっとだけ頭に入れてくださいね。でそれで、こういうね図もまあ私とか秘書さんが30年前に、この伝統の中で出家した時、私らもこれまあこういう本を、熟読して、うわってすごいなと思って、たんだけどしばらくちょっと離れていてね。でそれで、まあそれでもこの図は私の頭の中でずっとあったんだけども、最近になって永井仁先生っていうね哲学者の方がいらして、でその方と私と一緒さんとって3人で今定談っていうのをやって、今2回やって、で今度もう1回、来年やって3月の5日の土曜日ですけどね、そしたらそれちょっとまとめようって話になってるんですけども、その先生がもう1回、この図を取り出してきてたんですよ、ね。つまりもう曹洞宗とかファンタジーとか士官達とかそういうとはちょっと人脈的に一切関係ない、ね、哲学者の人で、でもその哲学者の人がまさに私とはっていうことを徹底的に、追求してきた方ですね。その人がこれすごいじゃないのっていうので取り出してきて、でそれをこの間3人で話し合ったばっかりで、まあ、来年もまたつながりますけれども、で結局ね、まあこの私とはっていうのが結構こっからこっちへの、ジャンプっていうことになるんですけれども、ちょっとそれじゃちょっと話が早すぎるので、そもそもねアップデートって一体何なのね。で逆に言うとこの題がアップデートする仏教じゃないですかね。っていうことは当然こういう題にするってことは普通はアップデートしないと思ってるからですよね。仏教っていうのはね、仏教ではアップデートしないもんなんだ。でそれに対していや私と一緒さんがアップデートするもんなんだって言うからこの題名として成り立つわけですよね。ってことは逆に言うとアップデートするって言うことによって実はみんな本当はアップデートしないって思ってんじゃないの、ね、っていうことに光を当てる、ね、じゃあなぜアップデートしないと思うのか、それに対して私と一緒さんはアップデートすると思うのか、そこをはっきりさせないと拉致が開かないわけなんですよ、ね。でそれで、じゃあ世の中で一番アップデートするものって何って言ったらもちろんこういうねコンピューターのソフトウェアですね。これが今 iOS の 9.1 が入ってますけども、そういうふうにアップデートするけど もっと本質的にアップデートすると何かって言ったら一番それにふさわしいのは科学者の仕事ですよね。科学者の仕事がもう毎日毎回大丈夫誰かの
すいません、
うん、着ないなんすいません、ちょっとサイレント入れておいてくださいね。はい、はい、それで、あ、ちょっと待って、ちょっと
変わらなくて、申し訳ございません。
はい、はい、要するに科学者の仕事っていうのはアップデートを毎日していく、ね、で、アップデートしない科学なんてありえないじゃないですか。じゃあなぜ彼らはアップデートするのか。まあ ものすごい一番ね、非常に単純に話していくけれども、要するに実験をしているからですよね。実験をしている。そして実験をすることによってどんどんデータが出てきちゃうわけですよね。そしてそのデータが出てきたらもうこのデータを改ざんするってもう最悪のことで、これもう絶対やっちゃいけないことで、それをやったらもうアウト、はい、君は科学者コミュニティからアウトってなるわけですよね。だからとにかくデータがを最大限に尊重しなきゃいけない。そしてその上でそのデータが一体何を意味するのっていうことを徹底的にやる。 わけで、で、まあ、ある仮説を立てて、こういうことの、このデータの数字はこういうことを意味してるんじゃないのってね、出しますよね。で、まあ、今までそういう仮説だった。だけど今までの仮説だと今出てきたデータを説明しきれない、ね、となる。そうするとこの今毎日毎日出てくるデータを説明するのはこういうふうに仮説を立てた方がいいんじゃないのってね、いうふうになりますよね。でその時に当然前の仮説の人たちと新しい仮説の人たちのバトルがあるに決まってるわけで、でもその上でやっぱり新しい仮説の方がはるかに説得力があるし、はるかに全てを説明するよねってなったら、でそれでみんなにね学会で発表してそうだよねってなったら新しい仮説が、まあ受け入れられていくですよね。でもじゃあなぜ仏教はアップデートしないってねいうふうになっちゃったのかっていうと、1番実験しないからですね。実験しないから。2番、でそれでそれにもうある、学説、今仮説って言いましたけども学説があって、でその学説の周りに、まあ、当然グループができるわけですよね。グループが、ね、そしてそのグループがにとって、命にも等しいものがそのある学説であって、でそして、もうその学説は、止まっているからアップデートしないってもの固まっているから、だからそれを、問いかけるってことはありえないですよね。で私らが、今やろうとしているのは、ちょっと待って、でもそれはお釈迦様がやったことなのって言ったら全然違うんですよね。これはパーリ経典なんなりなんなり、なんなりね、まあ、読んだ人なら分かるように、お釈迦様何っていうのか、俺の言うことすら信じるなよって言ってるわけですよね。お釈迦様もそう言ってるんですよ。俺を信じろよなんて言ってないですよ、あの方は。そう簡単にね、先生の言うことだってそう簡単に信じるな、これが基本線、基本の基本ですよ。これちょっと確認しましょう。これ私出任せ言ってんじゃないですかね。これは全部調べてくださいね。全部そうなってますからね。でその上で、それを本当かどうかをチェックしなきゃいけない、ね、でその上で本当だったら、それを受け入れていこうっていうのがもう最初の最初の第一歩から仏教というのはそうなっている。でこれは、まあ、今テラバドの長老たちも強調するし、あと他ならないダライラマ法王もね強調されますよね。だからダライラマ法王が一番嫌うのは、お法王様って言って何かわけ分からずにブラインドにフォローする人たちを一番嫌うんですよ、あの方はね。そうじゃなくて、私がダライラマ、ね、法王、ね、観音様の生まれ変わりなんでそう思うの、私も一つの一人のヒューマンビーングなんだから、だから私の言うこともそのまま受け取らずにちゃんとチェックしなさいってね、そういうふうになるわけですね。ですから、もう最初から仏教というのは始まりの始まりからそういう態度で来ている、ね、じゃあその私らにとってその実験というのは一体何なのってなると、これを一気にやると、まあ菩提樹の下でお釈迦様何されていたかというと、まあ、一応瞑想されていたわけですよね、瞑想されていた、まあ、それ瞑想なのか座禅なのか、まあ、これ関係ないですよ。で、まあ、とにかく、そういうものをされていた、ね、でその上で、まあ、そういういろんなその瞑想のやり方、座禅のやり方はもう、アジア各地に広まっていって、その各地で、それぞれのやり方で発達してきたわけですよね。いいですね。でそれで、今もう一つ大事なのが今2015年ということなんですよ。で2015年の時代を生きているというのはどういうことかというと、もう簡単にインド行けちゃいますよ ね, ね簡単に菩提樹はどこですか、ブッダガヤね、ブッダガヤとんでもないところで、まあ、大変なんだけど行くのはね、もう古事記は寄ってくるわね、なんか盗まれるわね。だけどまあ行けるんですよ、簡単に私らですら。で、まあ、今度 ね、あ今日何人か来てますけども、一緒にあのリポアンでもインドツアーやりますけどねあの、インドに行けちゃうことね、ブダガリにすら行けちゃうこと、そして、この2500年の間に、何がこのアジアの各地の仏教国で起こったかは、まあ、正確のとこまで分かるわけないけれども、かなりとこまで分かるわけですよ、ね、でそれはもう私ら の, あの、鎌倉時代の祖師方にとっては唯一分かっていたのが、まあ、中国での状況ですよね。で何人かの祖師方は、まあ、道元の時代になれば中国まで行かれて、もう実際にそこで中国語をしゃべりながら、勉強して、その勉強したものを持って帰ってきた、ね、でだけどもまさかあの東南アジアのねミャンマーとかタイで何かやってるとか、あるいはあのヒマラヤ の, あのチベットのとこで、ね、すごいことが行われる、あの道元の人と大体見られればと同じぐらいかな、同じぐらいですよ ね, ねあのチベットの洞窟で見られればさんがね何かしてるなんて想像すらできなかったわけですよね。でそうなんだけど今はできちゃうんですよ、想像どころかいけちゃう、ね、でまあそれによる大混乱っていうのは当然ありますよ。今まではこれしか知らなかったからもう迷わずに済んだけれども、今はもうどこへも行けちゃうから、あのかえって情報がすごくて何が何だか分かんなくなるっていう危険性も大いにあって、それでわけ分かんなくなっちゃった人っていうのも結構あるんですけれども、でもね、でもそうなんだけども、それもようやく落ち着いてきました。2015年になるとさすがに、なぜかというと、まあ、結構多くの人がタイとかスリランカ行ったし、結構多くの人がチベットとかネパールとか行って、あのでそういう先生たちも来てらっしゃるし、ね、でそういう中で、いろいろなことをやりながら、そういうふうに実験をしながら、ね、まあいろんな実験の方法だとかなんかにはいろいろあるだろうけれども、実験をしながら見えてきたのは一体何なのって言ったらば、これなんですよこれで、あのでこれ30年前に私らがわこれすごいよねって言って、まあ、こういうのを見ながら、あの、まあ、なぜ私らが内山老子の流れに入ったかっていう、まあ、石尾さんも多分同じだと思うんだけど、やっぱりなんか現代的な感覚、つまり現代の人の悩み苦しみを救い取りながら、それに対してこういうふうにできるんじゃないのっていう、提示をしてくださっているのが内山老子だったわけですね。なんかまああのなんか昔の言葉と昔の言葉遣いをしながら、なんかわけわかんないんじゃなくて、ほらあなたの悩み苦しみってこういうことでしょ、それに対して座禅をするとこういうふうにね、こういう世界が開かれるんだよっていうような説明の仕方をされたわけなんですよ。でこれじゃあこれはどういうことなのかっていうと、これが、私らの普段の生活ですね。であの今日ね私の友人 の, あのアーティストの人に書いてもらったんだけども、これね、この太陽みたいなのと、これね、ここにまあちょっと本当だったらあの字が入るんだけどちょっと書けなかったんで、ここが幸せだとか、あるいはお金だとかねでこっちが何か不幸だとか、あるいは貧乏だとかね、あの、いうもので、だからこの貧乏だからもうみんな逃げてるわけですよね。嫌だって言って逃げてて、でこっちの人はあのお金とか幸福を求めて、いや欲しいって言ってもうみんな集まっていってるね。だからこれはまあ当然この世界の事実じゃないですかね、いいものを追いかけて、悪いものを恐れて心配して不安になって怒って、でそうやって逃げていくっていうね、こういうあり方ですね。でそしてもう一つこれ何なのかって、これはい、戦ってるんですよ、戦ってるでも一人と一人で戦うんじゃなくて、大体グループになって戦うってね。でこれをまあこういうのをグループボケって、まあ、これそのものをグループボケでね、みんなが一人ではなくて、もうグループとしてもうボケてしまう。ボケてしまうってどういうこと？もうアップデートしなくなってしまうってことね。アップデートしなくなるってことは、ある一つの考えに凝り固まってしまうっていう。そしてある考えに凝り固まったらどうなるかっていうと、自分、その考え以外の人がみんな敵になります。敵になりますね。あんまり政治の話したくないけどもね、あの 個別的自衛権がどうか、ね、集団的自衛権がどうかね、もうそれどっちかで分かれちゃうわけですよね。でもう違う意見の人はもう敵になるわけですよね。でこれがあらゆる場面でなって、で結局内山老師はこれこことこの2つを示したんだけども、まあ、これはまあ分かるんですよ、ね、だからここまで示したっていうのはこれちょっとね、私も30年前全然こんなの気づかなかったんだ。これ非常に画期的で、画期的っていうかこの世界の真実をそのままついているな。この世界の真実っていうのはこれはただ単にいいものを追いかけて悪いものから逃げるんだけども、そういう生き方をしていると必ず私らはファイティングせざるを得なくなる。なぜなぜかっていうと、これは、このグループっていうのは何でつながってるかっていうと、利益とかね、そんなんじゃないんですよ。そうではなくて考えによってつながる。一つのイデオロギー、イデオロギーという言い過ぎで、一つのある考えをシェアする人たちがグループを作る、ね。じゃあなぜそんな考えなんていうものによって人間はグループを作っちゃうのって言ったらば、なぜかって言えば考えが我々のアイデンティティだからですね。 thinking が、ね。だから当然、私にとって一番大事なものって何なのって言ったら私の考えなんですよ。そしてある一人のね、人に死刑宣告をするにはどうしたらいいかって言ったら簡単でしょ。あなたは貧乏だねとかね、あなたはかっこよくないねとかね、あなた太ってるねとかね、そんなことじゃないんですよ。そうじゃなくて、あなたは間違ってるねって言ったら川本さんそれで死んじゃうでしょ。あなたは間違ってんだよ、それで終わりじゃないですか。川本さんもうあなたちょっとね、かっこよくないよって言ったって大したことないんだけど、 You are wrong って言ったらアウト、ね、You are wrong が死刑宣告なんですよ。なぜなぜかって言えば、我々の thinking が我々にとって一番大事なものだから。いや、これ大事なもんじゃないんですよ。大事なもんじゃないってことを言いたいんだけど、この世界に生きてる限り私らっていうのはthinking が全てだから、その thinking をシェアするものはグループを作って、そして、シェアしないものは必ず敵になるっていうのがこの世界の構造ですね。だから、トルストイも言ってるように言ってるみたいなんだけども、なぜこの世界は戦争があるの？これは人間が戦争でできているからね。デフォルトが戦争なんですよ。これがデフォルトなんだから、これ戦争じゃないですか。まあ、これは夫婦同士の口喧嘩からね、グループ同士の下界から、それからもちろん国同士の本当の意味での戦争からね、全部あるけども、デフォルトは戦争なんですよ。平和ではないんですよ。だから当然戦争はいつまでたってもなるね。でそうなんだけども、これだけだと、ちょっと待って、絶望的で、あと10分ね、はい、それでいいですか。 これが我々の普段の生き方、ね、今日のテーマだと私とはっていうだと、私とは誰って言ったらこの人なんですよ。これなのね。この人なんですよ、ね、あなたは誰って言ったらこの人なんですよ、ね、で要するに我々は私とは誰かって言った場合に、みんなこれを想定するわけですよね。想定してしまう、ね、そうすると私イコールこうなると、あと人生どういう生き方があるかというと、ここね、いいものをとにかく追いかけていく、まあ、いいものにはそれぞれ、ね、女性と男性、ね、年取ってるとね、若いといろいろあるだろうけども、まあ、基本的にはいいもの、ね、そして悪いものを憎んで逃げて戦ってでいう、こういう生き方、そして、それと、同じ、全く同じように、それは必ず単にいいものを追いかけ悪いものから逃げるではなくて、だけではなくて、必ずグループになって、ファイトを始めてしまう、ね、これがこの世界のこの世の、本質ではないのっていうとこですね。これはもうそうとしか言いようがないですよね。でもし我々が、瞑想しなかったらばっていうことですね。座禅をしなかったならば、なぜ、で これね、今非常にうまく書いてくれたんだけど、これ分かりますね。これ何ですか。これ要するに劇場なんですよ。劇場であり、まあ、これスクリーンですよね。 映画館ってこうなってるじゃないですか、こういう風になっててね。で、でこれはもう明らかに映画なのね。映画があってこのここにスクリーンがあって、でスクリーンの上にこうなってるけれども、でもこのだから これスクリーンに分かるようにこういうの書いてあるじゃないですか。だけどこれはあくまでもこっちからの視点であって、ここで生きてる人にとってはこれは目に入らなくて、ここで生きてる人にとってはこのいいものと悪いものと、そしてこの敵と味方と、これしか目に入らない、ね。そういうふうに我々は生きていて、うわーって生きてる限りはそうなっているわけで、でそして、そこでだから、もうすでにこの映画っていう枠組みはここに入っちゃってるんだけど、これはもうすでにこっから あの視点が入っちゃってるからですね。そしてじゃあアップデートでどうなるのって言ったら、まあ結局こっちになるわけね。どうして、さっき科学者の人が、データが大量のデータが出て、このデータが何を意味するのってところで、新しい仮説を立てない限りデータが説明しきれなくなる。そうするとその新しい仮説の方を、最終的に採用することになる、ね。そしてこの私らがやっている実験でも同じで、瞑想という実験をすることによってデータがガンガンガンガンガンガンガンガン出てくるわけね。そしてそのガンガンガンガン出てきたデータ を解釈する、これが何を意味するのってことを解釈したときに、私らは全く違う新しい仮説がを立てざるを得なくなるね。そういうことですね。でそれで全く新しい仮説っていうのはどういうものかっていうと、これなんですよ。これなので、これどういう、これ何なんなんですよ。これはね、この頭がこんななっちゃってて、ね、これは、どういうことかっていうと、こういうこのね、この世界、これもこれは2つの側面言ってるけれども、まあ同じですよ、これとこれとはね、でこのだからこれを2つに一つにしちゃったんですけども、こういう世界っていうのは実はあなたの頭の中で展開してるだけなんだよっていう、そういうことをこれは言ってるわけね、この図はね。でそういうことをこれはまあ座禅してるんだけども、この座禅している時にこれが非常に綺麗に見えるね。そうすると全然違うじゃないですか。今までは私っていうのはこれだった、だけども今私って何なんですか、誰なんですかって言ったらば、私っていうのはこれ全体になりますよね。いいですか、これ全体に。今までの私っていうのはなんか情けないことにこれだったんですよ。ちょっと情けないけれども、今までの私はこうなんですよね。だけど今の私っていうのは、じゃあこれはもうすでに私ではないんですよ、ね。だから私のこの青空としての私っていうね、本があって、青空としての私って山下さんって私を認めるんですかってね、仏教って無我じゃなかったんですかとか、そんな言いがかりをつける人いるんだけど、青空としての私なんてもうすでに私であるわけないじゃないですか、青空なんだからね。だからこの私ってこうやって掴めちゃうわけですよね。だけどもこれはまあこれは青空としての私なんだけども、これはただ今、座禅をしていて、座禅をしながら何が見えているかっていうと、結局この世界ね、この世界っていうのは自分の頭の中で展開している世界、ね、に過ぎないっていうことですね。だから、この時に私っていうのが、もう全く違うものに、アップデートする、ね、している、まあ、これについてちょっとまあ後でいろいろ突っ込んだ話し合いがあるかと思いますけれども、ね。でそうなると、仏教史の上でね、大きな大きなアップデートが起こったわけですよ。大乗仏教っていうね、まあ、とんでもないものがあって、なぜで明らかにそれ前の ものと大乗仏教の運動の後のものとは明らかに違う、ね、でしかもお釈迦様が出られた絵から結構何百年後に起こった、ね、それでも大乗仏教をおこの運動に携わった人たちが自信を持ってこれこそがブッダの真実だと言い切ったわけですよね。なぜそんなことを言い切れるの？なぜかと言ったらばもうその時点で、これが見えていたからですね。見えていたってことはどういうことかっていうとこの私っていうものがこっちから右の方から左の方へ、そのマハヤナを起こした人たちの中では、転換が起こっていた、ね、つまり、瞑想によるデータがガンガン出てきてこれは何を意味するのって言った時にその仮説が今までだったら私っていうのはこういうものに過ぎなかった。だけども今、見ると、こういうふうに仮説を立てた方がはるかに、このデータを意味するしはるかに私とは何かっていうことを、意味するんじゃないのってねっていうことですね。でそうなった時に、全てが変わってだから修行の意味も当然変わっちゃいますよね。こういう世界って嫌だよね。こんなこれは当然むさぼりでこれが怒りでね。だからこういう世界で嫌だからじゃあどうしたらいいのって言ったらば、私はむさぼりを減らさなきゃいけないとかね怒りを減らさなきゃいけないっていう、ことでこれはもう修行の方向性としてはこれをとにかく消していくっていうね、いう方向性しかないんですよ、ね、そして消していって消していって消していって消していって消していってこれがゼロになる、なっちゃうことを目指す、ね、でこのゼロになるまでに何段階かがあって、でこれで完全にゼロになって私はもう何にもむさぼりがない怒りがない。むさぼりとか怒りだけじゃなくてプライドとかねそういう非常に細かいものがなくなってゼロになってこのゼロの中に溶けていくっていうのが悟りの方向性だよねっていう、流れですね。そうではなくてそういうことではなくてもうすでにここの中ではもうむさぼりとか怒りとかいうもの自体が成り立たないっていうことに気づいていく、ね、まあ道元禅的にはこれはもう堂本円通でありね修正自在でありね、まあ、今ちょっと不完全談義朝からで読んでるんですけどもまあそういうことですね、そこに、気づいていく。そうすると修行の方向性っていうのはもう全く違ってきてしまった、ね、でそういう、修行の方向性っていうのでも大きな大きなアップデートが起こった。だから私とは誰かがアップデートし修行の方向性もアップデートして、ねそういうふうになことが起こったと言えるんではないかなっていうことですね。はい、でこれについてはねもう私とはっていうので、ちょっといろいろ分かりにくいことあると思いますので、まあ後からねずっと話し合っていきたいなと思います。まあ一応私のプレゼンはここまでにします。はい、
ちょっともっとあれ消したの書いといてくれる。大体でいいよ、大体で使うから
大体、
う
ん、分かった分かった
丸書いてペケ書いて人書いといてくればいい。はい、
丸書いて
ペケ でそこに 2,3 人書いといてくれる。あ、いいですよ。はいはいはい、
はい、すいません。
じゃあ僕は、
はい、
どうぞ、いきなりやりますか。はい、あ、藤田衣装です。おはようございます。
おはようございます。
これ初めて、この集まり初めての人、ちょっと手を挙げてもらえますか。
そんなに
圧倒的に多いですよね。はいはいはい、まあ、僕とヨルさんがこの本を、作ることになって、まあ、本が出てから間もなく体感しこう読むだけじゃ物足りないから体感しようじゃねえのっていう 坊さんたちが現れまして、まずあの四天王寺で1月去年の1月だったかな、寒い日に、やったのが始まりだったんですね。でその時はそれで1回きりで終わるはずだったと思うんですけど、あのじゃあ名古屋でも やりましょうっていうことで、名古屋で、名古屋でやったら東京でもっていうふうにだんだんあのなんか流れができてしまって、3回目か4回目以降はあの主要都市全制覇しようかみたいな制覇
だな、
主要都市でやろうっていう流れができてしまって、年を越しても、金沢とか北海道とかでという感じで流れができてしまって、まあ、本を出した我々2人としてはあの思いがけない展開でしたけど、非常にあのエキサイティングなあの動きだなということで、足を運ばせてもらいました。それでまあ、いろんな宗派の坊さんたちと交流できたし、それから、まあ、あの在家の方でもかなりマニアックなことを喋っているんですけど、まあ、それに、まあ、関心持ってくれた人が、いるんだなっていうことで、あの非常に心強い、あの我々自身も、啓発されて刺激されてこの2年やってきたんですね。で一応まああの流れがそういう2年間やってきて9回でこれが9回目なんですけど、一応クローズして、まあ、これからあとはまあ、流れのままにということ でしかも京都っていう仏教には非常にあの縁の深い場所で、まあ、いろいろごちゃごちゃがありましたけども、あの法然院さんっていう素晴らしい場所で、あの去年だっけ、あれここでやったの、
そうそう 去年
ここであの、うん、ヤンググローバルリーダーズっていうあのダボス会議のなんていうんだっけ、前の世代の人っていう、
いや若い世代の人
がなんか瞑想を体験したいっていう話があったらしくて、あの松本さんにあの依頼されて、ここあの皆さんの控室で、30人ちょっとのいろんな国の若い人たちと一緒に瞑想して、ここすごくいい場所だなというふうに思ってて、そこを使わせていただいて今日こういう集まりができるのを非常に嬉しく思っています。でまあ、午後にあの一体アップデートする仏教ということで、このできた流れって一体何だったんだろうかっていうのを振り返り、それからこれからそのこの流れに触れた人がこれからどういうふうにそれぞれが進んでいくのかっていうあのテーマで、これまでとこれからっていうあの話をみんな皆さんとしたいと思っているんですね。ですけど今日は一応午前中はあの私とはっていうテーマで、金沢の頃から最初はあの仏教 1.0、2.0、3.0 ってどんな中身なのかっていうあのジェネラルの一般的な話をしていたんですけど、まあ基礎編についてあの話してたんですけど、まあ僕すぐ飽きちゃうのであの飽きっぽい性格があって、もうそうじゃなくてあの応用編っていうんですかね、もう一回その 1.2.3 というあのまあ、便宜的な仏教の あり方の分類みたいなのを踏まえて、あのもう一回仏教の教義みたいなのを見直してみようっていうあの気が起きまして、まず四正体っていう、まあ、一応の仏教の基本の基本っていうのをテーマにして話したりして、まあ、それから、まあ、テーマ別であの毎回テーマを設けてやろうっていうことになったんですね。で、まあ、最後は、まあ、ふさわしいかどうかはあれですけど、まあ私とはということですね。あの自己とは何かっていうのは仏教で非常に大事なあの教えですね。あのパーリブッテにも出てくるし、まあ、禅は孤児究明っていうぐらいですから、これは大きな問題になってるわけですね。多分浄土真宗、浄土教でも浄土宗でも多分自己っていうのは何かっていうこととあの念仏っていうのが出てくるんだと思うんで、これは非常にやっぱりあの大事な問題ですね。でまあ、領土さんの話を踏まえてということだったので、まあ、せっかくこれ綺麗な絵描いてもらっているので、僕もこの絵はあのずっと親しんできたのでこれを使わせていただきたいと思うんですけど、まあちょっと全然違う話から始めますけど、このブッダもここから出発しているっていうか、あのゴータマシッダルタ・ゴータマでとしてあのお城の中で暮らしている時はやはりここから出発しているわけで、我々と同じようにこれ劇場って言いましたけど、あの皆さんみたいに僕らにはこれが 劇場とは思えなくて、これがリアルな世界だと思って生きているわけですよね。で、私というふうに 一人称単数の言葉を使って、まあ、あのブッダがどういう言葉で言ったかは知りませんけど、英語で言うと I、 日本語で言うと私とか俺とかっていう言葉で言われるものがあって、これに名前がついてるわけですね。藤田一生とか山下亮とか名前がついててはついてるわけですね。で、まあこういうふうに存在してい いるわけです。で、これに関しては全く疑いがないっていうんですかね、吟味もしたことがない、なんとなく私っていうのがちゃんとあって、で、この私がいろんなことをしている、で、いろんなものを食べたり、それから人と話したり勉強したりっていうことでね。で、私の一生っていうのはこの私がいろんなことをして、生まれてこの中に、入ってきて、で、ある時間何十年か暮らして死ぬ時ここから出ていくっていう、こういうふうにあの自分の一生っていうのをこう ビジョンとして持っているわけですよね。で、これをあの、まあ、道元禅師さんの言い方で五我というふうに、こういうやり方をしている私は五我っていう言い方をしてますね。で、これは五我のビジョンなわけですね。僕、ビジョンっていう言葉、英語ですけど便利なんで使ってるんですよ。あ、ビジョンって見えるっていうあの意味も入ってますし、それから将来のビジョンっていう言い方もあるので、まあ、そういうのもあの含めている言葉なんですけど、あのここでは、世界とか自分がどういうふうに見えているかっていう、考えてるんじゃなくて当然そういうふうに見えてるようなものをビジョンって言います。自分あるいは人生っていうのはこういうもんだっていうふうにあの前提にしているようなものですね。で、それは何を前提してるかっていうと、亮さんの絵だと これこういうあり方をしている私がいるっていうのを大前提にしたビジョンを持ってるわけで、その前提の中で、何をすべきかとか何をしちゃいけないかとか、ああしたいこうしたいっていうのは全部出てくるわけですね。で、これは我々にとってはあの自明の言葉、自明っていうんですかね、ビジョンっていうのは大体自明なわけですよね。でも中にはこの自明であるビジョンにあの疑問を持つ人が出てきたわけです。ブッダもそのビジョンに疑問を持ったわけですね。これ唯一のビジョンなの、あ、ビジョンっていうビジョンなんだっていうこと自体も思わないわけですよ。そういうできてると思ってるわけですからね。でもこれがもしかしたらビジョンであって別なビジョンもありうるのかもしれないっていう人が出てくるわけ、いろんなあの人によって違うけれども、ブッダの場合だと四門七遊ってあのお城の、東西南北の門で、それまで見たことがなかったような病人や死人や、年老いた人や、それから、そのこういう世界から出て、一人でその道を探しているその出家左門遊行者を見たっていうことですね、まあ、それあれば一つのシンボリックなあの描き方だと思いますけれど、あ、そういう出来事があってみんながシェアしているこういうビジョンに対して非常に疑問を持ってしまったわけですね。そこから始まっているわけですね。で、仏教の例えで、この志願っていうのと悲願っていう、今はあの全然違う意味のでお悲願って言ってなんか日にちの、名前かと思ってますけど、一つのメタファーなわけですね。で、この五我のビジョンっていうのはこの志願ってこちら側の、これはこっち側のビジョンなわけです。で、この言い方自体があの悲願から見て、ジョルさんもこの絵自体がこっから見てるっていうふうに言ってたように、この悲願っていう、あ、志願っていうこっちの岸っていう言い方自体が向こうの岸っていうのを前提して言ってるわけですよね。ここに本当にあのずっぽり使って生きてる人にはこっちの岸っていうあのニュアンスはないわけですけど、この五我のビジョンじゃないビジョンを持つ 人が出てくるわけですね。でそれでこちらからこちらに渡ろうっていう意図っていうか決意をする人がいるわけですね。意図とか決意ですね。まだ渡ってないんですね。でもこのゴガのビジョン、ゴガっていうのはビジョンであって違う生き方があるんじゃないかっていうふうに思った人の中にそうじゃないビジョンを持つ人がいて、でこのまだ達成できてないけどそちらに向かって人生の、歩みを進めていこうっていうふうに、まあ、決意して立ち上がってそっちに向いて歩いていく人が出てくるわけです。まあ八正道っていう思想体の中の道体の中の八正道っていうのがありますけど、八正道の、正見っていうのがこのビジョンのことで、正志っていうのはこの決意のことだっていう僕は思っているんですね。でその後の、小五とか小五、小明、小年、小上下7つは、まあ、いわばこのいかだを、に乗って一生懸命漕ぐことですね。正見と正志だけでは何も始まらないんですよ。ビジョンでさあ渡ろうと思ってるだけですから。でも本当に渡るためには、ここに行き着くためには、実際に真空位って言って僕らが生きているこの具体的な、生活をそちらに向けて、再組織化していかないといけない。まあそれが、八正道のあれだと思うんですね。でここに渡っていくっていうことです。でこの悲願のビジョンっていうのがどんなのかっていうんですけど、それが、まあ、これはミー、英語で言うとミーですよね。ヨドさんがコンピューターのメタファーを出したんで、これはミーという OS オペレーティングシステムで全部のアプリケーションを使う動かしている。でこっちに悲願のビジョンっていうのはこれウィというビジョンなんですね。ウィという OS、 まあミーに対してウィっていうふうに、まあ、言ってる一つのメタファーですけどね。で特徴は何かっていうと、ここは全部分断、分離とか分断って言ってるんですけど、分断、人も物もみんなバラバラにある。でいろいろ 特殊なものが、個別的なものが私を中心にしてその周りに配列されているように見えているようなビジョンなんですね。でその中にいいものと悪いものが、具体的なものから抽象的なものですよね。具体抽象的ないいものっていうのは、例えば、名誉とか地位とかそういうものですよね。まあ、幸せっていうのもそうかもしれない。こういうふうにあるように見えてるっていうビジョンですね。で中にはそういうグループになってそれをシェアしてる人で、でグループの利益、グループにとっていいものと悪いものがある、グループにとっていいものと悪いもの、これで喧嘩するっていうことも起こるようなわけです。でももともとはそのこの、分離分断のビジョン、五感のビジョンに基づいてそういうことが起きてるっていうことですね。でこれは幸せにな、まあ、本当の意味での幸福に結びつかないっていうふうにいろいろな経験を通じて、まあ、見極めというか分かってくる。本当にこの生き方しかないのっていうことですよね。で中には、こちらのビジョンを、伝えてくれる人、僕らにとっては仏教というのはそういうことになりますよね。悲願からのコーリングメッセージみたいなものになります。経典とかそういうものは、それから師匠とかというのはともそういうふうにきっかけになりますよね。ここで起こるいろんな出来事がこちらへの、眼差しを、準備してくれるっていう場合もあれば、こちらからの、まあ、メッセージがそれを刺激してくれるっていう場合も、両方もある。人によっていろいろなそういうのがあると思いますけど、で僕らは最初それを、まあ、正しいビジョンと意思を持って行動するわけですね。でこれをやってるのは自分一人じゃなくて、一緒にやってる人もいれば先行ってる人もいるので、ここにサンガっていうのが一緒に出てきてくるわけですね。方向を同じくする。でもこのイカダを漕ぐのはそれぞれがやらなきゃいけないっていうことになります。 まあ、アップデートっていうのはこの文脈で言うなら Me という OS から We という OS へチェンジするっていうふうに言ってもいいかもしれないですね。で、まあ、ロウさんの絵はこれ一人しかやってないけど、実はこのそこにこれはここで切れてるわけじゃなくて、こういうふうに根を張ってるって言ったらおかしいけど、まあ、内山の氏の絵にケチつけるわけじゃないけどもうちょっと絵を描き出すとすると こういうふうに、だってこの人真空の中で座ってるわけじゃないですよね。あの地面の上に地面に支えられて座っているし、この人も呼吸してますので空気もこういうふうに入ってきてるわけですよね。それからこの体を作るためにいろんな、食物も入ってるしっていう、あらゆるものが、まあ、宇宙全体がこれをこういうふうに支えてて、でそのおかげでこういうこともまあできてるっていうふうに、そういうふうにあの書いた方が、このウイっていうのは人間ばっかりじゃなくてあらゆるものとあのつながってという、これつながりなんですね。この考え方結構大事で、このミーの OS でやる、まあ、修行とウイでやるあの OS でやる修行とは全然景色が違うと思います。ブッダがあの最初に、苦行を放棄して樹下に座った時に これが起きたんですね。こうやってやるとなんか偉くあのどういうんですかね、時間がかかりそうですけど、この切り替え一瞬で変わることもあります、例えばあのビジョンがパッと変わるっていう例ですよね。で言うとよくこれあのいろんな逸話の形でありますけど、例えばあのこういうどうですかね、一人の子供を二人の女性が争って、私が本当の母親だっていうふうに争ってる状況ってよくお話に出ますよね。で私が本当の母親だ、私が本当の母親だって言って取り合いしてると、で解決がつかないので、まあ大岡越前でもいいし、まあ賢明な君子のとこでもいいけど、あのそれ連れて行ってあの判定してくださいって、うん、でまあ大岡越前にしましょうか、日本だからね。で大岡越前はどうしたかっていうと、じゃあ2人で引っ張り合ってあの綱引きして勝った方にあの子供をやると、それだけその子がを本当にあの愛してて、私の自分のものだって言って熱意が強いんだから、引っ張りっこして勝った方が本当の母親だろうと言うわけですね。じゃあさあ引っ張りっこしろって、でこうやって引っ張りますよね。で子供は当然一生懸命お母さん引っ張りますよ、自分の子なんだから一生懸命引っ張ります、ね、でも子供痛い痛いって言いますよね。それで一方のお母さんはそれ見てられなくて話してしまうわけですね。で一方のお母さんは勝った、で大岡越前に私があの引っ張りっこで勝ったから私の赤ちゃんっていう私の子供ですよねって言った大岡越前は、いや話した方だって言うんですよね。本当の子供だったら子供が泣いてるのにそれ無視して引っ張れるわけがない、こっちの母親が本当だっていうふうに言った。まあ本当はどうか知らないけど、これお母さんのビジョン変わったんじゃないですか。話した方は最初はこの子何が何でも自分の方に引っ張るって母親になろうとしたわけでも、その子供が泣いてるのを見ていられなくて手を離した、もう諦めたわけですね。最初と全然ビジョン違うでしょ。子供をこっちに持ってくるのがビジョンだったのに、子供それはさ自分のビジョンだったわけです。私が子供を手に入れて幸せになるっていうビジョンだったんですけどね、話した時にはビジョンが変わって、私の幸せじゃなくて子供の幸せっていうか子供のウェルビーイングっていうか安穏っていうのを最優先にしたんですね。ここに大きな転換があって、こっちのもう一人の人がなかったんです。それがこういう判定の仕方がいいかどうかは知りませんけど、ビジョンの転換って時間かからないっていうのを考えてたら思いついた、まあ昔これ全然違う文脈であの聞いた話でしたけど、お母さん待ってよ、うーんと言って考えたわけじゃないです。思わず話しちゃったっていう、その時に何かがお母さんの中で深いところで変わってるっていうことです。僕らのこのミーからウイへのビジョンの転換っていうのも そういう形で起こりうる。こうやって川のメタファーってなんか遠い感じでなんか時間かかりそうなんだけど、まあ、そういう場合もあるかもしれないけど、ビジョンの転換っていうのは一瞬で起こるということもあり得るということですね。でその時もビジョンが変わったら、あり方自体も変わってると思いますね。お母さんの姿勢も変わって、体のこと、なんていうの、佇まいも多分その時変わってると思います。ビジョンの転換っていうのはこう単に知的にパッと思うわけじゃなくて、もうあり方自体が変わるということですね。まあそれを毎回やってるのが僕はなんかこの瞑想とか座禅じゃないかなと思う。確認してるっていうのは瞑想、あのビジョンの転換を生身でやってるっていう、毎回っていうふうに思う。まあ念仏も多分そういうことだと思う。あれビジョンの転換の表出みたいな感じで理解してるんですけど、僕は。でだからこの時のここで使われている私っていうのと、この時で使われている私って同じ私ですけど、全然内実が違っている、ね。この時の、でも こちらから一旦渡った人には、この私っていうことも分かってるんですね。みんながどういう意味で私っていうのを使ってるかがはっきり分かるっていうのは、こっちに渡ってからですね。ここからこの私の意味が分かってくるっていうことです。さっき言った私っていうのはこの劇場があって初めて成り立っている私だっていうことですね。それはこちらから見てないとわからないっていうこと で、もう一つ言うと、この午後 あの座禅の時、呼吸に焦点を当てたあの話でガイドしようかと思ってるんですけど、呼吸にもやっぱり1.0 的、2.0 的呼吸、3.0 的呼吸っていうのがあって、で私にも 1.0 的、2.0 的ってあると思うんですけど、まあ、私っていうのはちょっと抽象的なので、呼吸をちょっと例えて言いますと、 1.0 的っていうのは自覚がないっていうのが特徴があって、これは普通の呼吸なんですね。普通に何の自覚もなくしている呼吸のことですね。で我々は別に呼吸するのを習ったわけじゃないですよね。おぎゃーって生まれてきてからずっと今まで続けているし、それからまあ、寝ている時もちゃんと呼吸が続いていて、翌朝までちゃんと命が流れているわけですから。でもその呼吸が果たして、普通の呼吸ってなぜ言うかっていう、これ自然な呼吸って僕ら思ってるわけです。私は自然に呼吸していますって言うけど、これは自然な呼吸とは言えないわけです。でいろんな条件で呼吸を押さえつけちゃってるっていうことですね。それも我々は知らない。普通に私は十分満足に呼吸してるんです。私の呼吸は、100点満点か知らないかどうか知らないけど、自分の呼吸でどこに問題があるのかわからないわけですよね。まあ、喘息とかそういうふうになったら別ですけど、普通の呼吸をして普通に暮らしている人は自分の呼吸のどこに問題があるかっていうのはほとんど自覚されていないですよね。でもこちらから見ればそれは自然な呼吸じゃなくて非常に不自然な呼吸なんですね。心理的生理的な理由で呼吸のポテンシャルのほんのちょっとしか使って呼吸していない。例えば横隔膜っていうのは20センチ上下できるのに、普通の人は8センチ以下だっていうんですね。それは緊張してるから、あるいは溝落ちが緊張してるから、脇が使えてないかっていろんな理由があるんですけど、そういう事情、あるいはその心理的な理由でって息をこう こうホールドしちゃってる癖がついちゃってるとか、いろんな理由があるんですね。でそういう形で普通にしてる呼吸がこれ 1.0 の呼吸って、でそれじゃいけないっていうな自覚をする、あるいは人に言われる、あなた呼吸浅いですよとか、背中側で呼吸ができてないですねとか言われるわけですよね。あ、そうするとこれじゃいけないっていうのを持って呼吸法を習う、正しい呼吸があるんじゃないかっていうので、正しい呼吸法に従って呼吸するっていうのは呼吸。 吸って吐いてみたいなのを言われて、それに合わせて呼吸するような。で、正しさがどっか外にもあるわけですね。誰か知ってる人、あるいは、正しいとされている呼吸のやり方みたいなのがあって、それを私の中に取り入れていくっていう、そういう呼吸のやり方ですが、これは人工的な呼吸になります。僕が習っている野口整体のある先生に言わせると、呼吸法を一生懸命やってる人の溝落ちは硬いですっていう。深い呼吸はできてるかもしれないけど、溝落ちが緩んでない。なぜかって、それ意思でやってるからです、ね、これはあの意思でやってるんですね。自己意識っていうんですかね、まあ、この五感がやってる、意図的にやってるね。つまりここには五感っていうのが、まあ、出張ってるっていうんですかね、登場して、で五感がコントロールして呼吸してる。ここは五感っていう自覚がないんですよね。五感がやってるんですけど、あまり目立たないんですね。それすらわからない、まあ、こういう形ですね。で、普通はここまでなんですけど、もう一つ先にあって、これが自然な呼吸と言われている。瞑想や座禅で調息、息を整えるっていう言葉があります。調息、普通聞くとこちらで理解してしまう、ね、調息ってこれのことじゃないのかって。だからこれはする調息っていうんですよ。で、これは自分がやってますので やってる感あります。で、上手くなったっていう喜びもあります。前できなかったのができるようになるって、進歩がちゃんと、なんか指標があって分かるような、うん、やつですね。で、ブッダもこれをやったわけですね。先生にちゃんと、お前はよく進歩していると、でお前はちゃんと俺が教えたことをマスターしたって、だから俺と一緒に教室開いて入らそうみたいなこと言われて言われたけど、マスターしたけど それじゃないみたいですね、私の探してるのはそれじゃないですっていう、なん かあったわけですね。だから断ってっていうのがちゃんと書いてありますよね。あれ読んだ時、あ、ブッダもちゃんと呼吸瞑想教室行ったんだみたいな僕はイメージとしては、お城出たらすぐ森に行って瞑想したと思ってたんですけど、実は、ま、町行ってんですよ。大都会行って東京出てんですよ。で、それで有名な高名な、まあ、売れっ子の瞑想の先生について習ってるんですね。ちょっと意外でしたね、うん、で、まあ、才能があったんでしょうね。先輩ずっと抜いて間もなくマスターして、そういうふうに言われたけど、これじゃないですねということですね、うん、ここじゃ満足できなかったって、するやつじゃないんですね。次、しない調息。調息なんだけどしないんです。これは意図じゃ、五感がやってるんじゃなくて、まあ自然がやってる。まあ こいつを仏と呼んでるんですけどね、大乗仏教で。まあ、ティクナットアンさんなんかは、私が呼吸してるんじゃなくて仏が呼吸してるっていうふうに呼吸の本には書いてありました。私が歩くんじゃなくて仏が歩いてる、ウォーキングメディテーション、そういうのがあるんですね。で、これはで、この時は私ってどこにあるのかっていうことね。消えるわけじゃない。で、これが私になる。私っていう、まあ、自己になる。で、こういうのが道元禅師の言い方だと、人一切自己っていう。人一切自己。これは別に神秘体験する必要ないです。体験できるようなものじゃないです、これ。でも、こういうしない調息、まあ本当はこれとセットで、しない調心、しない調息、しない調心って言って、息、姿勢もしない、コントロールしない、息もコントロールしない、心もコントロールしない、けど整うっていう道筋でいるときは、もうこれ人災事故 そのものになってるんですよ。でこれ人災ですから外側から眺めることができないんです、ね、ですので呼吸にこういうふうに、まあ、アップデートって呼ぶのかアップグレードっていうのか進化というかよく分からないけどこういう違いがあるように別にこれがカチッとあるわけじゃないですよ。こういう方あり方の方向性と思ってください。あるように呼吸にあるようにあの私のあり方にもこういうあり方があってこれ全部セットですよ。呼吸はこうなってるのに語化がないっていうこういうこの状態ってのはないんですね。全部これ、一つのどういうんですかね、まとまりとして考えてください。だから仏教 1,2,3 っていうのはあのこう非常に包括的なこうあり方のラベリングっていうかあのネーミングだっていうのを持っていただいた方がいいと思います。だからそれに関して息に関してはこうだし姿勢に関してはこうだし、まあ、飯の食い方から、うんちの仕方まであるかもしれないですよ。うんちの仕方もこれ決まりっていうのがこれですよ。そう私の意思の力で出すっていうやつですよ。うーって言ってこれは待っているんですね。スルスルスルっと出して催した時に行ってやる。僕ら大体なんか時間決めてやるとかご飯食べた後にやるとかなんかであと自分の都合でやろうとしますよね。早めにやっとこうみたいな。そうすると力まなきゃいけないっていうことになります。で力んで出るやつっていうのは大体頑張った割にはしょぼいの体にも良くないしじーじーになったりするし、で自然に任せたやつっていうのは何の話してるんですかね。あ任せたやつっていうのは結構立派で艶も良かったりするんですよ。だから頑張った割には良くないけど任せて待っててやったら思いがけない成果があるっていうことですよね。出産もそうです。僕は男なので出産できなかったですけどうちの嫁さんになるべくそういう自然出産ということで本当にそういう感じでした。ぬるぬるってぬるぬるっていうかあの楽にやってきましたからね。あのだから発想もやっぱりあのビジョン変えるっていうのはそういうことですね。うんちのビジョン変えてください。生きるビジョンと多分でそういうのが生きるビジョンになりますからこういう風になってるんですね。だから 3.0 的なビジョンの、まあ、おすすめという意味でこの本出したつもりなんですよ。仏教もそういう風なことをもしかしたらそういう目で見てみると仏教もそういう風にあの こちらの方が楽に生きられますよっていう楽で深く豊かに生きられますよっていうメッセージを言ってるんじゃないかなっていうふうに見えてきた。僕も最初こっちで理解してましたけど、ね、いやよく見るとこっちの方じゃないのかっていうふうに思ったんで、まあ、それをまあ浄土さんも多分なんか似たようなところに来てるような気配だったので2人でまあ話した方がいろいろバッシングされても2人で分担できるかな。僕が言ったらやばいな、ヨロさんに言わせてのこともありまして、はい、もう終わります、はい、最後はなんか微妙な話になるんですけど、ね、はい、ありがとうございました。
石田さん、ヨロさん、ありがとうございました。じゃあ、タイムスケジュールでいきますと、グループシェア6人10グループと書いてありますけれども、そんな6人ってこだわらなくて結構です。まあ、小さめのグループで、今のお話を受けてでもいいんですけれども、まあ、軽く自己紹介じゃないですけど何で来たかとかこう今のお話どうだったとかちょこっと、こういう感じで、1,2,3,4,5,6,7,8,9 グループぐらい、はい、近くで、はい、お始めよう。
ありがとうございます。衣装さん、
平等
さん、
はい、せ
ー
取ってきますか。
あ、はいはい。
ビタダーです。一応グループ試合の時間10分しか取ってないんで、もうほんと一言二言三言ぐらいで回していってください。お願いします。
Thank you.
分かってる。 ったと思います。静けに
写真の時これで写すと、いやこのまま撮れるんですけど、今ここ見てる状態が反対の字になる。鏡です。
でも撮るとまだ、
そうです、もちろんもちろん、はい、これ終わってしましょう。なんかあればっていう。それでは時間となりました、各グループで何かちょっとこれは聞きたいな、どうしてもっていうことがあるグループ、ある人、挙手していただいて、12時までありますんで、早いもん勝ちですんで、もしよければどうでしょうか。はい、はい、どうぞ。
ありがとうございました。生きてて気になるのはですね、例えばアップデートする仏教って言ってること自体が、例えばアップデートしない仏教っていうのが、まあ、どちらかというと批判的にそれを聞こえる方たちもいたから今日ここになったと思うんですけど、その図で言うと真ん中の図で、
これですか、
真ん中の図でね、はい、私たちはこうあるべきっていうような価値観をどうしても作っていってしまうと思うんですよ、
うん、
で社会ではそうしないといけない。僕そのフリースタイルの僧侶たちに出していただいてるんですけど、その代表なんですけど、ね、いろいろ方針決めるときに、なんていうか、僕のこうあるべきっていうのでね、方針とか決めないといけないときに、まあ、こうなんか関わってくれてる人にこれじゃダメだとか、こうしてほしいってこう言っちゃうんですよ、ね、仏教の話聞いて、あ、浄土真宗の僧侶、仏教の話聞きながら、そういう話知りながら実際社会で生きていく上ではすぐに言わないといけない、で苦しめるし自分も苦しむし、でこう実際こうなった時に、アップデートというか、赤い線の左側になっていった時に、こうどう生き方として展開していくの
か。うーん、まあ、こっち来た時も これは消えてない、
消えてない
ですわけですよね。で実際この時はこれがないわけですよ。あ、見えてないって言ったらいいか、 ないわけじゃないけど見えてないわけですね。こういうことをしてるってことが分かってないわけですよね。だからこの時の対処法とこの時の対象はやっぱ変わってこざるを得ないと思いますよね、はい、さっき の, このおかこれと同じでような感じがしますけど、
どっちにしてもしんどいけど、
まあしんどい、どっちにこれ変わりませんよ。
対象方向が変わる、見え方が変わる、
見え方が変わるので、例えばよくある、このおもちゃ売り場の前で子供が欲しい欲しい欲しいって言っ てお母さんダメダメって言ってこうやって、やってますよね。で子供は絶対欲しい、譲らない、いや買ってくれないから死んじゃうみたいなこと言ってる、お母さんは財布見ても絶対買えない、これどうするのかっていうのがよく日常で起こりますよね。
藤田家のあれ
いや、うちはそんなことない。で、ここでぶつかるしかない、どっちかが譲るしかないみたいな。でもう一つの道があって、もう一人店員が来てお母さんに お予算おいくらですかねっ、でこれは1000円だから買えないですよって言って、でもここに800円の ありますよね。僕ちゃんこれどうって、これしいっていう。それはそういう別なオファーが出せるのはこれ見てるから、見えてるからですよ。このお母さんには子供だからしかないで、子供は何やってもこのお母さんを動かして買わすじゃないっていう風な脳をやってるわけですけど、まあ、これっていうのはもう少しその、まあ、視野が広いって言ったらおかしいけど、そのさっきの言ったベテランの店員さんみたいな第三のどっちも満足できる解決法が、まあ考えて言ってるよりはその状況がそれを教えてくれてるっていうふうに見える人が いるわけですよね。多分そういうふうな、位置にこれが立たせてくれるんじゃないかなって僕は思ってるんですけどね。はい、どうしても僕らこの2つ、これ A が勝つか B が勝つかっていうどうしてもこう取られてしまいがちですけど、実はどんな状況でも、僕はワーカブルって言ってるけど、ワークすることができる必ずあるはずだっていうのは、まあ一つ、まあ信仰じゃないけどワーキングプリンシプルっていうんですかね、取り組む時の2つしかないんだ、絶対もう一つある、少なくともというふうに思ってるんですけどね、はい、可能性はいつもオープンにしときたいっていう感じはしますけど、うん、それはよっぽどここで習ったのとは違う本当にクリエイティブなクリエイティビティにはいると思いますね、うん、中には何にも しないっていう、ほっとくって収まるまで待つっていう手もあるかもしれないですね。何かしなきゃって手出しちゃうけど、何もしないで状況っていうのを自身が、僕が何もしないと状況が動かないっていうふうに思ってるのが僕らの大きな過ちで、実は何もしない方がいい場合もあるっていうことも、これ理屈じゃなくて気がつくような経験みたいなのが必要なんじゃないかと思う。僕はそういうだからさっきも言ったように決まらなくても待ってればいい出るってやってくれるものがあるっていうことですよね。五感にはそれができないんですよ。信用できないから、私が全部やらなきゃみたいないう凝り固まりが五感の一つの特徴ですよね。流れているのに流れてない、私がやらないと動かないと思ってるけど、待ってたら動くかもしれない。それは無責任放棄じゃなくないんですけど、どうしても責任放棄的に見えちゃったり聞こえたり考えられたりするけどというふうに思います。僕仏教から一つそういうのも学びました。
他にどな
たか、どう
ぞ。ありょうとさん、はい、
すみません。だから今こう外されてみてね、ゾッとするじゃないですか。もう絶対倒すか倒させるかのことに当然なりますよね。っていうかもうみんな頭に血のぼっちゃうわけですよ、こうなるとね。だけどこうなったらもうこの世界のことじゃないですか。 でまあ実際ね、フリーペーパーを編集法人決めなきゃいけないんだから当然あるに決まってるけれども、でもこの中でこれを見るのとこういうむき出しの中で見るのとは全く違いますよね。だからもし私らこういうふうにこれをもうこれはこれこの中身そのものは同じなんだけど、もう見る視点が全然違うから、そしたら本当に余裕を持ってこの問題を解決できるわけですよね。だからもう何もしないっていいってわけではなくて、こういう、ところから見ていく。だからまあ多分午後にヴィパッサナーっていう話が出ると思うけども、ヴィパッサナーっていうと好き嫌いなしにっていうね、ありのままにってなんか分かったような分かんないじゃないですか。でそれは当たり前で、ここの世界にいながら好き嫌いなしにって言ったらもう好き嫌いを抑えるしかなくなってしまうわけですよね。だからでいつもヴィパッサナーの先生たちは平静でいなさいなんて言うけども、それは絶対無理で、この世界ではもう好きか嫌いかで平静でいると思ったらもう距離を取るしかない、ね、でそうするとこの世界しか知らないヴィパッサナの修行者はどうなるかっていうと、先生から平静でいなさいと言われるからもうとにかく距離を取る、自分の心を抑える、ない私何も感じませんっていうふうにならざるを得ないわけね。だけどヴィパッサナでいう好き嫌いなしにっていうのは、この人はいいですよ、この人はこれ別に好き嫌いもうないんですよ、ね、もうそういうとこにはいないから、だからだからヴィパッサナっていうのは結局ここからこの世界を見ることだよねって話になって、 でその編集方針にしてもここから見れば、まあ、それはみんないろんな思いがあるに決まってるから、まあ、そこをうまく調整しながら落としていくっていうねことができるのではないかなと思います。はい、
他に何かあれば、あ、どうぞ。
こちらのグループに出たんですけれど、呼吸とか姿勢に関して考えてみると、その 1.0、2.0、3.0 のところ、もともと 3.0、 子どもの成長とか、また人間が生まれてってことを考えると、もともと 3.0 だったのが、なんかいろんな概念とかが入って 1.0 になって、で正しいみたいになって、そこから 3.0 でいくのかなみたいな話が出てるんですけれど、なんかその辺は、
そうでしょうね。僕は座禅の時の姿勢を見せるのに、佐々木老師っていう内山老師の師匠の姿勢を見せますけど、同時に赤ちゃんが座ってる、何の力みもなく座ってるのを見せますから、うん、だからかつてはそうだったけど、でもそれはそれは僕の座禅会来てる人の知り合いの赤ちゃんを撮らせてもらったんですけど、その子この間3歳になって、座禅会にお母さんと来ましたけど、もう僕らのように座りにくくなってる。もうだから3歳になると、あ、消えかかってるっていう感じですよ。だから僕はその実はお坊さんになれば発達心理学を勉強してたんですけど、人間はなんでダメになっていくのだろうっていう、うん、というのが大きい。まあその先生には言わないけど、指導教官にはそんなこと言わないけど、背後の動機はそうだったんですよ。2つあってですね、発達段階って言って僕ら流行ってピアジョとかそういうのが流行ってましたから、でも最終形態って大体14、15、16歳で終わって、あとは衰えるだけっていうモデルなんですよ。僕この後ないのかっていうことですよね。もうこのグラフにつなげる、あるいは別なグラフをそこに足せないのかっていうのが一つあったんですよ。ブッダやイエスはここに置けないじゃないかっていう感じがあったんですよ。ブッダやイエスをまで含めた発達のこの理論っていうのはないのかっていうのが一つ、その僕ら仏になるまでもう射程に入れた発達理論はないのかっていうのと、それから仏教的に見ると白隠さんも言ってると思うけど、幼子はもう仏そのものなのに知恵がついて、なんでダメになる悲しさよみたいな歌があるんですよ。それと同じで、なんで人間ってその仏教的に言うと本来の方が離れていくようなのが発達なのかっていうのは疑問がありましたけどね、まあ、今もそれは大きな問題だと思いますけど、まあ、そういう見方もできると思います。でも子供のままどうなんですかね、これも大きな疑問ですけど、僕らがうまく育てたらあのまま行くのか理想の社会、理想の教育しつけがだったら、抑圧も何もなしで、その言葉でダメダメダメって言わないような、どうなんですかね。まあある部族の人たちは西洋から見ると本当に抑圧のないような社会で、その大人になっても僕らが理想とするような、その聖者のような暮らししてる部族があるとかないとかっていう話も聞きますけどね。ピダハンっていう人たちですけどね、とかピダハンとか他のいろいろあるんですけど、うん、だから僕らの発達段階自体が普遍的なものじゃなくて、僕らのような社会を作って、価値観でこういう中で生きてたら、そういうふうにその合わすしかないっていうのがありますよね。形作られるから、赤ちゃんっていくらでも可塑性がありますからね。だから唯一の運命ではないとは僕は思ってますけど、でも僕はそういう中で育ってきたから、これどうするのかっていうこというのが問題になりますよね、うん、だから 3.0 も別になかったのを足しているわけじゃなくて、まあ、僕らの方だとブッダはそうだったっていう方は しますけどね、うん、3.0 も油断したらいつでも 2.0 と 1.0 にこう落ちるっていう傾向を僕ら持ってるわけですよね。形骸化させてしまう、あるいは意思でやってしまうっていう、非常に危うい、儚いっていうか、微妙なものなんですよね、うん、はい、だから そうだと思いますっていうのが答えですね。
どうやって変えるかっていうことですよね。個人でできることとそのやっぱり周りの流れを変えていく、まあ、両方必要だと思いますけどね、まあ、仏教的に言うとまず足元からっていう戦略を取るでしょうけど、うん、何がんでも、うんうん、一つの禅の言葉で僕よく書きますけど、サインした時に一つの花が開くと世界が起こるっていう、一つの花っていうのはささやかな誰も知らない片隅で咲きますけど、それが従前に開花するっていうことはもう世界自体が改まってることだっていう、まあ一つのまあなんていうの、まあ実際そうだと思いますけど、そういうのを励みっていうかその拠り所にして一つ一つで、この花が咲いたのを見てもう一つ咲くかもしれないからね、こういう感じですよ。で花自体が咲くのも一つの細胞がある刺激を受けてプーって膨らむらしいですよ。その刺激が他の刺激細胞に広がって、それがこういう動きになって花が咲くらしいですよ、うん、まあどれから始まるかはその時違うかもしれないけど、だから毎回違う咲き方を微妙厳密にとしてるわけですよ。だからこういうのが一つの閉じてる社会が開いていくには、やっぱりそのどれかの細胞か、あるいは一つから始まるか多発に始まるかしないけど、とにかく一つ一つがそういうふうにしていかないとこういうふうにはならないっていうことですよね。いかんせん僕らは開いたやつを、喜ぶどころかジェラシーを感じる基本的なあれを持ってますからね。他の人の幸せを喜べないでしょう。どうです、ね、あそこで幸せにギャーギャーうるせえなあいつらっていうふうに思うのがありますよね。それをやっぱり僕らが何かなんとかその乗り越えていかないと、多分こういうの開きかかってるのに引っ張るやつが絶対出てくるっていうことですよ。そういう問題もありますよね、うん、だからそれはもうみんなそういう傾向性はみんな持ってるから、うん、だからそういうのを承知していろんな仕事なりを何なりを共同していく必要があると思いますね。はい、他に、はい、あ、どうぞ、はい、井上さん。
うんこは漏らしたらどうですか、
ね、いや、出したら拭いてください。はい、
もし漏らしちゃったらどうなるんですかね。
漏らしちゃったらどうなるかっていうのは、
それは 3.0 になるんですか。
その話、そこまでのメタファーは考えてないです。まあ、子供なんかはうちの子は結構早くおむつ外しましたね。けどそれも、僕らの、タイミングの見誤り方で間に合わなかって漏らしたんですけど、何の話だっけ。それは何を聞きたいわけ。
っていうのはですね、まああれなんですけども、その待機っていうものを考えて、
ああ、はあ、はあ、うん、
で例えば今の、まあ、戦の伝統教団も全てそうですけれども、悟りとか救いっていうものを非常にこう無限遠に遠ざけてしまう抵抗があると思うんですよ。
はい、
まあ、彼岸の彼方に、
はい、
非常に実践が難しい、
人間が達成不可能なものというふうに、
ですからそこにやっぱりこうなかなか形骸化してしまいましてね、
うん、
なかなかこう寄り所にするところが難しい、
はいはいはい、
はい、今日はお二方のうちの絵ですね、
はい、
劇場にいるということに自分がメタ認知するようなところが非常に分かりやすいんですが、
うん、
果たしてこの場合のゴールっていうのは、
うん、
その状態をキープし続けるのがゴールなのか、
あ、
さらにその先にゴールがあるのか、
はいはい、
というのを少しお聞きしたいです、
ね、なるほど、はい、井上さんどうですか。よ、
うん、だから今ね、無限の彼方に悟りとかなんか言っちゃってるっていうのはその通りで、それなぜかって言ったら、じゃあここからこれどうやって移ればいいのかが分かんなかったら、そう当然なるんですよね。で今ね、でこっちの私らがなぜこっちに、普段いるのかっていうと、まあここでとんでもない問題があって、それが私らのエゴの問題ですね。
だから悪いけれども赤ん坊の時はそうなんだけれども3歳になったらもうすでに失うね。なぜ？エゴがあるからですね。だからとんでもないとんでもないものがやっぱり OS として入っちゃってるわけですよ、私らの中に、ね、でそれはやっぱり自覚しなきゃいけなくて、私らの OS がもう綺麗な OS だったらいいんだけども OS の中にもうマルウェアが入っちゃってるわけね。でそのためにもう赤ん坊の時はスッと育ってても3歳になるとそれが悪さをする、ね、だから私は別に楽観でも悲観でもなくてその、どうしようもない、ここにインストールされているエゴをどう取り扱うのか、ね、もうそこだけが勝負 でそれのその勝負を乗り越えたらもう、まあ、本来はもちろんここなんで、ね、ずっとできたような本来ここで、でそこに活かせない力がはやっぱり存在します、エゴとして。でそこを乗り越えていったらここは、もういける。で それをじゃあどうしたらいいのっていうね、今日の午後やりますけれども、その方法ですね、それをやってもらったら本当にこれが実感できて、でこのその先のゴールっていうのはですね、これをただ今イメージしてるからもうその先にあるんじゃないかってね思うでしょうけども、これは単なるイメージで、これ実際にやったらこれ自体がもう無限ですから、もうこうなったらもうなんていうかな、もう本当に青空見上げてるようなもんだから、もうここでありながらどんどんどんどん前に進んでいくっていうようなことですかね。はい、
まあ、僕の言い方だとこの人が、座ってますけど、これが立ち上がって人と話したり物を扱ったりする、
それは例えば自由的な感じで普段の日常生活を採
用する。そうですね、はいはい、さっきのこれもそうですけど、まあ、これは渡ったら終わりじゃなくて彼岸の、人生っていうのがずっと始まっていくわけです。でですのでこのメタファーはそこでは一応 役割を置いてしまうわけですよね。この例えばこれイカダの例えってよくあって、こう渡った後どうするのか、担いでいくのかって言ったらそれは置いていかなきゃいけない。でここに山がもうまたあるかもしれない。人生分かりませんからね。人生一寸先は分からないよっていうのがブッダの教えの基本形ですからね。無常にしても苦にしてもそうですから、山あるかもしれないから、イカダでは役に立たないから山に必要な、まあ、切れを折るとか、その松明作るとか、別な道具立ててやらなきゃいけないんですね。で、仏典の中にその山を登る例えがあるかどうかは知らないけれども、このいかだにしても、浄土教なんかは、もうこれが、ここボーボー燃えてたり、これが燃えてたりするわけですよ。燃えてたり、それから後ろから盗賊が追っかけてたりする、もっとき、切迫感のある、描き方してますよね、このモデルね。だからいかだをね、ブランドのもの材料で作る暇なんかないわけですよ。だからそこ辺にある木切ってツタで住んでっていう、とにかく出発するっていうようなイメージが浄土経典なんか読むと切迫感がすごくありますよね。で渡ります。で渡ったらこれは一つ役割を置いたから、であとあるのはここの中に悲願のビジョンで人と物と関わりながらその人なりの展開していく人生を送っていくっていうのが待ってて、からどういうんですかね、ウィですからね、ミーよりもっと忙しくなるかもしれないよね、ある意味もっと大変になるかもしれない。だって優先順位が私じゃなくなってしまいますからね。だからこれが菩薩の生き方みたいな、菩薩っていうのがここは凡夫っていうあり方をしている人、私がいてるわけです。ここはもう菩薩っていう生き方ですよね。この凡夫にとっては怒っちゃいけないことがいけないこととか、会いたくないものがいっぱいあるわけですけど、菩薩の場合はもう出会うところ我が人生って内山の社言ってるけど何でも来いっていう、全部私の糧になるし、全部が他の人にサービスするきっかけになるっていうことだから、怖がるものはないっていうはずですよね。どこにでも行きますっていうことですよね。そうすると多分、まあ、それは抽象的な言い方ですけど、もっと具体的にその人じゃないとできないような軌道を描きながら人生がずっとその個性的、それこそ 凡夫の個性じゃないけど、その人の個性的な生き方で展開していくんだと思いますけどね。ダライラマさんとかティク・ナット・アンさんなんかは同じあれですけど、全然タイプ違うし、違う、それぞれ個性的にやってると思います、うん、だからあれ別に誰か手本があったわけじゃなくて、誠実に やってきたらああいう風なあのキャラクターになったっていうことですね。本当のキャラクターってそういうあれだと思いますけどね、うん、僕らそれぞれキャラクターを持ってる、他の人とあの特化に聞かないキャラクターを持ってる、キャラクターを見つけないといけないと。
はい、じゃあ、あの午前中のプログラムはここで一度終了させていただきます。で、あ、石尾さんちょっと申し上げてください、はい、すみません。で、お昼の時間になります。1時間、1時にまたこちらにお戻りください。で、この場所での食事はご遠慮ください。あの向こうにあの